の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。
今日のゲストはこの春から本別町で畑作農家としてスタートしました田所優香さんです。優香さんはですね、長野県出身でご実家がレタス農家で育ちました。群馬の大学を卒業後に種苗会社へと就職を機に北海道へ来ました。この春からご主人と本別町で畑作農家をスタートしました。また第27代の十勝青空レディも務められました。本日はですね、農家に至るまでの話や、あと十勝の好きなものとか、そういったお話をたくさん聞かせていただきたいと思います。お話楽しみにしていてください。
十勝ウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク十勝、十勝ごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
優香さんはですね、第27代のトカチ青空レディを務められていて、トカチじゃない出身者の方で務められている方って少ないんですかね、過去には。
そうですね、比較的少ないんじゃないですかね、うん、あと農家さんもあんまり過去には、
うん、聞いたことないです
みたいですね。
それそもそもなんで応募しようと思ったんですか。
結構応募しようと思ったのは、うん、本州にいる時から移住が決まってる段階で、うん、結構十勝のこと調べたりしてる時に何かで見て、十勝、うん、まで就任されてた長浜さあやさんとか、うん、インスタグラムとかも、うん、見てたんで、うん、そういうの見てたらなんか私もやってみたいなって、その時に漠然と一回思って、
うんうん、
でこっち来たら結構バタバタして忘れちゃってたんですけど、うん、研修1年目の冬に、うん、あの研修終わって冬に、そういえばこれ募集してると思って、ちょうど、
うん
う
んうん、
ちょうどなんかもう本当募集あと2日ぐらいの頃に気づいて、うんうんうん、で旦那さんにやってみたいんだけどっていう話をしたら、うん、いいんじゃないって、う
ん、そんな即答？
結構即答でした。その、うん、ちゃんとその仕事もできるならいいんじゃないっていうことだったんで、うんうんうんうん、それはもちろん頑張るって、うん、そのなんかレディやったから農業がおろそかになったってことは絶対に言わせない。私もなんか負けん気が強いので、うんうんうん、それは絶対に言わせないぞと思って、うん、でもやりたいからっていうことで、うんうん、二足のわらじみたいな感じにさせてもらって、うん、親方も結構やってみたらいいんじゃないって、
うんうん、
普段ねあの1年目もすごい頑張ってくれたし、
うん
うん、今年もそのまあ出れない日は出れないって、忙しい時は、
うん、
レディの方も出れないっていう風には言えるので、
うんうん、
でやりたいんですけどって言ったら、うん、あのいいよって言ってくれたので応募しましたね、
うんうん、あ、じゃあその応募した時は1名募集だったんですか。
私が応募した時は2名ですね。長浜さんがちょうど辞めた年だったので、
任期は2年なんでしたっけ。長くても
長くて2年ですね、
うんうん
うん、でなんかその辺も長浜さんとかと話してて、
うん、あ、もうそのインスタでつながっておしゃべりできるぐらいになったんですね。
就任して、うん、就任式で初めて会って、あ、
うんうん
うん、長浜さんだっていつも見てましたって言ったらすごい仲良くしてくれるようになって、
うんうん、
でもう1年間ずっといろいろ SNS で絡んだりとか実際に遊んだりしてくれる中で、やっぱそのレディ私が辞めるっていうのもすごい残念があってくれたんですけど、
うんうん、
あのもっと募集増やしたいよねとかっていうことで、うん、今回私があの勝手にっていうか一応事務局には許可もらって、自分であの歩いてチラシを町村部とかに配ったりして増えないかなって、うんうんうん、応募数が、
うんうん、まあなんかその知名度ですよね、どの程度もっていう、
うんうん、
そもそもその
青空レディに応募して、まあ、合格というか、
はい、
合格してなって、うん、で実際に、まあ、じゃあどんなお仕事をされたんですか？
十勝管内だと、うん、まあ、今あのお祭りが全然ないので、うん、お祭り系は本当は出るんですけど、うん、それ以外の、 あのイベント、
うん、
例えば車 の、
うんうん、
あのサーキットとかラリーとか、
うんうん、
ああいうのに、出たりとか、うん、あとは道外の物産展とか、
うんうんうんうん、あ、その十勝の物産展に一緒に、一緒にとか、
あ、そう、北海道物産展に、うんうん、北海道で今ミスとかレディーみたいなのが何地域かあるみたいなんですけど、そこからランダムで、
うんうん、あ、ランダムで選ばれてこう観光協会とかに連絡が来てみたいな、
そう、大分にも行ったんですけど、大分はあの帯広が姉妹都市、
うん、
だからその時は一応なんか十勝の人を呼んだのかなとかっていうのはありましたけど、うん、基本どこか上の機関が決めるみたいです、
うんうん、それ行って物産展だったらどんなことするんですか？
物産展は始まる前の日に表敬訪問をして、
うんうん、
県庁だとか、うんうん、あの市役所だとか、うんうん、あとは商工会議所とか、うん、あのテレビとか、うん、新聞社とかっていうところで挨拶して、
うん、
あの明日から物産展やるんで来てください、私のおすすめはこれですとかって話する感じですね、
うんうんうん、そういう時はどんなことをおすすめするんですか？これがおすすめです、
あ、事前にチラシを送っていただいて、
うんうん、
で私の場合はみんな知ってるかどうか分かんないんですけど、うん、私の場合はその中で気になるのピックアップして実際に下調べっていうか、うん、行く前にこっちで問い合わせしたりとか、
うん、
行ってちょっと見学させてもらったりとかして、うんうん、ちょっとこだわりみたいなのを、
あの、あ、その十勝のものでもね、
あ、そうです、そうです、そのいろんな北海道中のものが売られてるので、
うんうん、
その中で十勝のものをこう探して、
うん、
でそこを下調べして、
うん、
でそれを私のおすすめはこれですみたいな感じで、
うんうん、へー、実際何をおすすめしたんですか？
広島の時は、うん、あの時色ベリーファームさんのスムージーがあったので、
うん、
それとあとあの十勝プライドさん の、 あのラクレットチーズを紹介しました。
それはもう事前にそこの会社っていうかに問い合わせててものを食べたりとかして、
時色さんの方はあのよくマス屋さんとかに、
うんうんうん、
あの出店されてたりして、うん、全然知らずに私そのスムージー飲んだことあってめっちゃ美味しいって思ったんですよね、
うんうんうん、
でなんかそれを結構感動したんで、
うん、
そこの物産展に出てるって思って、
うんうん、
で、
うん、
SNS からかなんか問い合わせたら、うん、すぐあの時崎さん電話くださって、
うん、
であのこだわりみたいなのを教えてくれたりとか、
うん、
その全部こだわりで、
うん、
あの作ってるので、しかも物産展用に今そのコロナ禍を考慮した物産展仕様みたいな感じで、
うん、
なんかこうパフェみたいになってたりとかして、
うんうんうん、
であのそれに合わせてアスナルファーミングさん の、 あのソフトクリームの上に乗ってたりとか、
うんうん、いやでもなんかそんだけ出店される方も事前にね問い合わせてくれたりとか、うん、そうやってしておすすめしてくれる、ただただこれを食べてこれが私好きで美味しいんですよっていうよりも、こう出店元としても嬉しいんじゃないかなってすごい思うんですよね。
そう思ってもらえたらいいんですけど、
うん、みんながみんなどうしているかどうかちょっとわからないですけど、
うん、あ、それはそうですね、私の勝手 な、
あれなんで、うん、いやでもね、せっかくお話しするとかせっかくおすすめするなら、
うん、
あのここまでしたいなってい う、 こうゆうかさんの思いだったりとかっていうのがあるのかなっていうふうに思うから。
そうですね、うん、なんか私が本当に勧められないものを向こうで勧めるのは薄っぺらくなっちゃうっていうか、うんうんうん、まあ物産展やってるから自分のところの好きだから勧めたんでしょって思われたら嫌だなと思って、
うんうんうん、ちょっと表面的な感じになったらっていう、
なんで本当その十勝プライドさんもあの工房、うん、音更かな、
うんうんうん、
あそこ見学に行かせてもらって、
うん、
でこだわりみたいなの聞いて、うん、その話も絶対物産展に行くだけ以外でも私の血となり肉となりじゃないけど、
うんうん、
その私の身にもなる
ので、うん、その十勝です、これからね住んでいく上でも、
そうですね、
うんうん、
話としてはその温泉水を使ったとか発想も面白いし、
うん、
で今なんかいろんなチーズ工房さんがこう集まって初めての共同組合みたいな風になってるのとかっていうのも、
うん、
あ、なんかこういうことできるんだなとか、
うんうん
うんうん、そういう話もすごく面白かったし、
うんうんうん、こんなこういう方がいるんだっていうことを知る 機会でもあったってことですよね。
そうですね。
今青空レディをやっててでこういうことを物産展でこうお話ししたいんですけどとか、うん、そういうのがあるのでちょっと見学させていただけますかとかっていうふうに言う方が言いやすいっていうのがありますよね。
そうですね。いや本当にそれはいろんなお店とかでもそうですけど、うん、あの SNS の発信とかって別に強制じゃなくて好きでやってるんですけど、うんうん、そういうのもなんかお店行った時に私こういうのやっててでちょっとどういうこだわりだとか聞いてもいいですかとかっていうと皆さんすごい親切に教えてくださるんで、うんうん、多分普通に行っても教えてくれると思うんですけど、うん、やっぱきっかけとしてすごい、うん、
言いやすいですよ ね、 そうですね。話しかける上でもね。
そうですね。
トカチウーマンフロンティア。
夏になったら食卓に並ぶものはもうほぼほぼ自分家でね、うんうん、作ったものみたいな風になると。
そうですね。
野菜それはそれでこう健康的ですしね、
う
ん、
そうですね、
うん、いいかなっていう風に。
そう、野菜買わなくてよくなるのは結構いいですね、うんうん、あと冷凍して保存しといたりとか、うん、トマトもこうペーストにして保
存したり。じゃあめっちゃ料理するじゃないですか。
いやいや、うちはあの旦那さんが分業制で全部、うん、あの今は私がちょっとやったりしてるんですけど、うん、夏とかは、うん、あの旦那さんがご飯作って私がお皿洗ってとか、
うんうんうん、そういうもう旦那さんももともとそういうのももう嫌いじゃないというか割とこう家事とかは好きな方なんですかね。
一人暮らしが私も向こうも長かったので、うん、それなりに自分のことはできるんですけど、うん、別にお互い全然家事も好きじゃなくて、
うんうん
うん、ただなんかその畑のことも同じだけやるから、うん、家のことも同じだけやろうっていう風に言ってくれたんで、
うんうん、なんかご主人が言ってくれたんですか。
そうですね。
めっちゃいい人じゃないですか。
なんかそのこっち来てさあどうするみたいな感じになった時に、うん、なんか私がやってみたいな雰囲気でもないし、うん、ちょっと話したらそういう風に言ってくれたんで、うん、もう私もちょっとねそういうえみたいな雰囲気出てたかもしれないですけど、もしかしたら私がやるのみたいな感じの雰囲気出てたかもしれないですけど、うん、でもそういう風に言ってくれたんで、うん、なんかこう公平に分けようかなと思って、あのじゃあ同じぐらい大変なものとか、うん、お風呂掃除とか、うんね、あのリビング掃除とか、うんうん、玄関掃除とか、うん、あとは洗濯とか、うん、そういうのを話し合いで同じぐらい大変じゃないとか、
あもう書き出してってってことですか。
そう書き出してって、でそれをどっちがやるどっちがやるとかってメモしてなんかバンと貼って、
めっちゃ今時っぽい。
最初はそれ見ながら、あ私ここだったみたいな。
あでも日によってやること違ったりするんですか。
あ、日によって、そうですね、だから毎日やるものを、うん、あのどっちにも同じくらいいくようにつけたりとか、う
ん、話し合いで、
うん、あそうですそうです。で掃除はじゃあどのくらいに1回とか、うん、あの汚れてたらちょっとここやってとかってお互い言うとか、
うんうん、まあね家事の中で毎日やるものと、まあ、別にそんな日に1回でいいっていうのも、まあ、あのお互いの感覚的なものもありますもんね。
あそうですそうです。
俺はもう毎日これやんなきゃなんかこう気が済まないっていう人もいればまあ別にこれはもう2回、ね、3回に1回でいいでしょうとかね、毎日やらなくてもいいでしょうみたいなのもあるだろうから、そうですね、うん、それをお互いのねそういう価値観みたいなのも合わせつつ話し合って決めてったっていう、もう本当今時な感じですね。
そうですか。話し合いの中でこうした方がいいっていうか、なんかこうしようねみたいな雰囲気で自然と決まったんで、
うん
うん、意外と確かに周りで言っても、うん、珍しがられたりしますけど、
うん、だってそれでだってお料理するのも結構こう、うん、手の込んだ料理だったりするわけじゃないですか。
そうですね、うん、関西出身なんでお好み焼き食べたいとか、うん、あの結構すぐやってくれたりとか、
うんうん、だんだんね、ちゃちゃっと作ってくれるって感じですか。あ
そうですね、
比較的さすがでも
ちゃちゃっとやってくれますね。リクエストするとできる限り、うんうん、答えてくれるんで。
へ、うん、だってねその自分のところで収穫したお豆を、うん、こう自分で下準備して、うん、お料理してっていうこともあったりするんですもんね。
そうですね、最近はあのうちの採れた大豆を、うん、あのご飯に入れて炊いたりとか、
うん、そう、それはもう大豆ご飯っていうのかな、
なん大豆ご飯っていうんですかね。
その大豆も一緒にご飯に入れて炊くと普通のご飯と何が違うんですか。
香りがまず全然違いますね。ご飯にも豆の香りがすごいつくし、
うんうん
う
ん、
あとうちの旦那さんも結構トレーニングとかしてるんで、うん、そういう時とかに
あのあタンパク質、
そう炭水化物減らしてタンパク質っていうので、うん、腹持ちもすごい良くて、
あ
大豆混ぜたご飯だと、うん、なんか豆いっぱい食べるから、うん、結構お昼ご飯も、うん、あの食べた後にこうパワーが続くっていうか、
へ
え、あ、まあ、個人的なね本当主観ですけど、うん、なんかそういう風に話したりしてますね。
それ そのご飯になんかかけたりして食べるとかじゃなく、普通にそれだけでも全然美味しいって感じですか？
そうですね。あとは味付けご飯とかにしたりとか、
あ、炊き込みご飯っぽく、
あ、そうですね、
うんうん、お醤油とかそういう出汁とかなんかそういうのが入ってたりとか、
うん、なんか最近ちょうど J さんとあと私が青空レディで所属してる十勝観光連盟 の、 あの YouTube 企画で一緒にこう YouTube 撮ったんですけど、その時にもその煎り豆と一緒に炊いて、そこにあの炒めた人参とかごぼうとか、あとはお揚げとかを後から入れてこう混ぜご飯みたいにするとかやったんですけど、それもすごい美味しくて、
なんかおにぎりとかにしても美味しそう。
あ、本当そうですね、うん、結構そういうのを参考にしたりとかっていうのも。
へえ、いやでもこんなに積極的にご主人がねお料理とかしてくれるのもいいですね。
いや、まあ積極的なのかな、なんかまあやらなきゃいけないからやるっていう感じ、
だってやらなきゃいけなかったら本当適当にそれなんかね炒めてとか、なんかチンしてとかになりがちじゃないですか、なんとなく。
確かにそうですね、美味しいもの食べたいっていう気持ちと、こうめんどくさいっていう気持ちの、あの
そっか、食べるのはお互い好き。
あ、そうですね、旦那さんの方は特に好きですね。
あ、そうなんだ。
ほっといたら全部おかずとかも食べちゃうぐらい食いしん坊なんで、いっぱい美味しいもの作るっていうのは、自分のためでもあり、私もね嬉しいし、
へー、なんかいい感じですね、お二人の雰囲気が。
家事とかなんかほんと細かいこと分けてると、じゃあポストから郵便物出すのは誰かとか、カレンダーめくるのは誰かとか分けすぎると、それは担当決まってないからみたいな感じ、どっちがやってもいいんじゃないとか言うと、どっちもやらないとか、本当そういうバカみたいなこともあるんで。
いやいやいや、でもなんかそこがいいじゃないですか、なんかこう仲良い感じで。
そうですかね、
でもそんな風にこう協力的なのはもうね、きっと聞いてる方がみんな羨ましいと思うぐらいなんじゃないかなっていう風に思います。
そうですね、でもなんかやっぱやってもらったら私もその分農業頑張んないとって思うし、いい意味で、
刺激というかね、自分もちゃんとやらなきゃっていう風にも思うしね、
そう、そのままこう家族協定みたいな感じにしてみてもいいのかななんて話はしたりもします
ね。いやでもそういったことにね、ちゃんとこう耳を傾けてくれる感じが今少ないんじゃないかなっていう風に思うかな。書き出してこれとこれやってよみたいな感じもさ、ね、なんか嫌なやつみたいな感じだけど、
一方的に言うとね、なんかそんな感じ。
でもそれをね、こう旦那さんもそう思ってるよみたいな感じでお互いに話しながらこう分担するっていうのはね、今後ね本当にこう2人であの農場をスタートさせるってことだから、やっぱね、そういう決め事みたいのをこう決めておくっていうのはすごく後々嫌なことにならないというかね、喧嘩の原因にならないというか、
そうですね、
そういう風になるからいいのかなという風にすごい思います、
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので、 FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm になってます。
この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。
トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 広からのお知らせです。広町の農業は酪農を中心として肉用牛の生産、天才、バレーショ、豆類などの農産物を生産しています。 JA 広では地域の生産者とともに消費者の皆様に安全安心な農畜産物をお届けできるよう日々努力しています。 JA 広農畜産物等直売所利用者協議会では、広町で生産した農畜産物などを直接消費者の皆様にお届けするため、広町 A コープサンタ村に直売所を4年前から開設し、農産物をはじめ加工品、冷凍食品、工芸品などを販売しています。販売している商品は町内で生産された新鮮野菜や野菜を使用した加工品、広町産の黒毛和牛のハンバーグ、ローストビーフ、ステーキ、焼肉用の肉、 また牛肉を使ったメンチカツ、餃子などの冷凍食品、鹿肉ジャーキー、鹿肉ソーセージ、鹿肉ジンギスカン、キロー産牛乳で作ったカップアイスなどを販売しています。キロー町 A コープサンタ村店はキロー町アザ門別630番地、営業時間は午前8時から午後6時まで、9月までは無休です。広尾町にお越しの際はぜひお立ち寄りください。 JA 広尾からのお知らせでした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料、
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。